それでは今日のメッセージですが、命の務めの17回目ということで、今日は御言葉を食べるということでですね、交わりたいと思います。で、聖書の御言葉には、二面性がありまして、でまずロゴスとしての面ですね。でロゴスというのは、哲学の用語なんですが、何かの客観的な真理を説明あるいは解説あるいは解き明かすための媒体としての御言葉です。つまり理屈ですよね。理屈、霊的な道理だとか霊的なメカニズムとかですね、そういう、道理客観的な真理を説明するための媒体としての御言葉、これをロゴスと呼んでいます。で、もう一つギリシャ語ではレーマという言葉がありまして、でこれは個人個人にある場面で、最も適切なタイミングで最も適切な御言葉が直接に語り込まれる命でありまた霊である御言葉です。でこの聖書の御言葉は、白黒の文字として、ただ単にですね知的な対象として取り扱うだけでなくって、この命また霊として取り扱う必要があるわけです。でヨハネの6章、福音書6章63節を見ますと、命を与えるのは御霊です、あるいはこれ命を与えるのは霊です。新改訳は、何でも御霊にしてしまう傾向があるんですが、これ命を与えるのは霊です。で肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉、これ霊馬ですね、私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。とここの言葉というのは霊馬です。霊でありまた命です。ですから御言葉が、非常に主観的に個人個人に直接に語り込まれるときに、それは霊であり命となるということをイエス・キリストは言っているわけです。で命を与えるのは霊である、肉は何の益ももたらさない。でこの霊が、霊なる霊魔なる御言葉が語り込まれるときに、私たちのうちに命が分与される、神の命は言葉によって私たちのうちに注入されてくる。そして、私たちのうちにですね、何かが、立て上げられることを感じることができるんです。でこの丸3番のところに書いておいたんですが、ロゴス、まあ、御言葉というのはこの聖書の御言葉は白黒の文字に過ぎないわけですが、これに私たちの信仰を混ぜるとき、ヘブルのですね4章の2節を見ますと、福音を解き明かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も、彼らには益にならなかった。御言葉、これロゴスですね、それを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからだ。ロゴスに信仰が結びつけられなかった、あるいはある訳では混ぜなかった、聞いた言葉に、信仰を混ぜなかったからだと書いてあります。ですから聞いたロゴスなる言葉に私たちの側の信仰を混ぜるときに、先ほど言ったように命となりまた霊となる、これが霊魔なる御言葉です。で霊魔といったときに何かね、直接に語られる言葉、御言葉を経由しないで、直接に語られる場合もあるでしょう。ですが決してこの書かれた御言葉と矛盾することは聖霊は絶対語りません。で、私たちは今もう御言葉がこれ完成してますのでね、神は主にこの書かれた御言葉を通して私たちの中に直接に語り込んでくださるんです。で私たちのうちにその御言葉のですね、ストックがあればあるほど神は豊かに私たちに語りかけてくださる。 ですからコロサイの 3-16 ではキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせと、コロサイ 3-16 ではキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせると書いてあります。このキリストの言葉はもうすでに、語られている、あちこち言って申し訳ありませんが、ヘブル1章1節へ戻りますと、神は昔先祖たちに、ヘブル1章1節ですね、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。もうね、我々に必要な言葉は必要十分に御子によって語られたと書いてあるんです。その語られた御言葉がこういう本としてですね、もう私たちのもとに与えられているわけです。で、ウォッチマンにはですね、ウォッチマンにはこう言ってます。この聖書のね、言葉っていうのは、これ、もしこのままに置いておけば、単なる、白黒の文字であって、死んだものである。この御言葉をですね、これを、なんか神学かなんか学ぶように、ただ知的に理解して学んだとする。ところがただ単に私たちの頭の知識を増やすだけである。だけど、御霊がこの一度死んだ御言葉に命を吹き込んで、そして私たちの中に、霊の中に語り込むと、これがもう一度復活するって言ってるんですね。ですから、聖書の原則っていうのは死んで復活するというこの原理、これが働く必要があるんですけど、この御言葉もそうだと。一度語られて、そしてこれが印刷物になって、このまんまでは単なる、白黒の文字であって死んだものである。ですがこの御言葉に御霊が即時的に命を吹き込むと、それは私たちにとってのその場における最も適切な命を与える言葉として復活すると。で、復活させた言葉が私たちの中に、語り込まれるというふうにウォッチマンには言っています。ですから私たちが御言葉に触れる時も、ただ単なる知識ではなく、御霊がそこに、命の息吹を吹き込んでくださる形でこの御言葉を私たちに語ってくださる必要があるんです。で、これバイブルカレッジでも言ってるんですけどね、御言葉をねにこう付き合うときにですね、この御言葉のですね意味を知りたがるね、あるいはこの御言葉のですね、何かその理屈を知りたがる、これ私たちの大きな誘惑なんですよ。知りたい知りたい、なぜ善悪を知る知識の木の実を食べてますから、この御言葉の意味をとりあえず知りたいんですね。で、御言葉の意味とか、解き明かしを知識として納得するということと命を得るということは全く別のことであるということを知る必要があります。もうここ数週間ずっと言ってきてるんですけども、この聖書のね、道理、知識、そういったものを頭の中に蓄積してもですね、ある意味でそれしょうがないんですよ。なるほど、納得はする、だけど命を得てなかったら無意味です。逆に言うと、ね、先ほど言いました、ラザロのおっちゃんたちは、例えばある兄弟ね、ここにもよく来る兄弟いるでしょ。彼は LD なんです。LD っていうのは、学習地帯と言いましてね、2桁の足し算引き算ができないんです。ですからもちろん字を読むっていうのは相当に厳しい。だから彼らにね、霊的な道理をもし言ったとしても、100% 分かるものではないんです。だけど彼らは御言葉に接するときに非常に単純なんですね。書いてあるアーメンと、書いてあるアーメン、理屈とかどうのこうの分からないでも、とにかくそこに書いてあるからアーメンと言ってもそこで喜んでるんですよ。非常に単純に喜ぶことができるんです。皆さん、インテリはダメです。インテリはね、ごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃ 分からない分からない教えて分からない分からない、もうそればっかし言ってるの。先へ行かないのね。御言葉自体を喜ぶということができなくなってくるんです。でごちゃごちゃごちゃいろんな本調べたりね、いろんな人に聞いてるうちにますます分かんなくなってくる。そうでしょ。単純に御言葉を書いてあるアーメンと、でそこに信仰が混ざればそれが即時的な御言葉に、レーマなる御言葉になって私たちの中に命を与えてくれるんです。そうするとね、内側に何かですね、こう立て上げられるものを感じるんです。今までいろんなものでこう崩れている、あるいは、傷を受けているとかね、いろいろな、内面的な状態があります。あるいは力がないとか 無力感だとか、無気力感だとかね、あるいは諦め感だとか絶望感だとか、あるいは抑うつだとか、いろんなそういう、状態が私たちの魂の中にあるわけですよ。しかしそこに御言葉がその命として語られるときに、ぐっとこう手応えが出てくるんです。ぐっと、そして内側でですね、もうめげちゃってる部分に何か力がこう湧き上がってくる。で私もね、この数週間正直言うと本当に落ち込んでました。友人のことでね、かなり、落ちてましたね。非常にですね、うめき、どう祈っていいかわからない。で、神がどういうふうにしたいのか、それもよくわからないんですね、そういう時っていうのは。だから迷いにある時っていうのはね、御心もよく把握できない。ただ目の前の状況に対してですね、非常にこう振り回される、混乱するんですね。で、その中で、私が、主にですねずっと、まあ、求めていた時にイザヤの46章が与えられたんですよ。イザヤ46章の11節からですね、まあ、9節から見てみますとこう書いてあります。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である、他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。私は東から猛禽を、遠い地から私の計り事を行う者を呼ぶ。私が語るとすぐそれを行い、私が計るとすぐそれをする。私に聞け、強情な者、正義から遠ざかっている者たちよ。私は私の勝利を近づける。それは遠くはない。私の救いは遅れることがない。私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の栄光、光栄を与える。この御言葉が、他の部分に増してね、浮き上がって御言葉が私の中に入ってきた。で、これはまあ、先々週ぐらいにここのね、暗唱聖句にも、書いたんですけども、最も混乱し、どのように祈っていいかもわからないときに、とにかく御言葉に、主のですね、御心を求めたんです。そのときに、この御言葉、特に46章の、12、13ですよ。私に聞け、強情なもの、正義から遠ざかっている者たち、あるいは新共同訳ですと、これ恵みから離れている者たちよと書いてあるんですね。私は私の勝利を、近づける、それは遠くはない。私の救いは遅れることがない。私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の光栄を与える。この言葉が、ここだけがですね、私にとってぐっとこう語られる。でそれが語られると、内側にですね、何かが手応えが出てくるんです。今までね、どのように祈ってもいいかわからないですね。で、内側にですね、手がかりがないんですよ。一切手がかりがない。ただ状況のに対して、主を何とかしてくださいとかね、自分の気持ちをどんどんどんどんこう注ぎ出してるだけなんです。しかしその時はね、確かに自分の感情を全部洗いざらい、告白するっていうのは、これは大きな、益になりますよ。ね、閉じ込めておいちゃダメです。 全部自分の嘆き悲しみも主の前に、洗いざらい出してしまうことです。で、感情っていうのは抑えないことですよ。もうね、人前でも何でも泣いちゃうことです。そうすると内側がですね、いろんなその自分のやりくりが取れて、ある意味でこう素の状態になれるんですね。その時に主がタイミングを捉えて語ってくださる。でその主の御言葉が語られる時っていうのは、この部分の御言葉がね、自分にとってこう浮き上がってくるんです。でまさに私に主が語ってくださっている、もうそれがその瞬間にですね分かるんですよ。で、その自分の目の前にある問題、いろんな、状況がその時点で扱われたということが分かるんです。目の前には、いろんなですね、混乱とかですね、まだ残っているんですが、語られたらばもう主がそこで扱ってくださったということが分かるんです。そうすると、信仰っていうのはね、これから主がいいことをしてくださるだろうじゃなくって、もうなしてくださったというところで喜びが出てくるんですね。内側から力が湧いてくる。そうすると今度は、手がかりが得られるようになるんです。この御言葉が語られたんですから、主よ、この御言葉をあなたは語ってくださいました、この語られた御言葉に基づいてあなたに願い求めますと。そしたらば主は自分のお言葉を決して無効になさらない方です。でイザヤ55の、10から11、今日、暗唱聖句として与えておいたんですけども、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように、そのように、私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる、あるいは成就させる。ですから前回のイザヤ46章の御言葉に対して、さらに主はダメ押しとしてですね、イザヤ55章のこの御言葉をまた私に語ってくださった。でこの言葉ね、雨が降るなら必ず、地に物が生えると、芽が生える、そして収穫が得られると、同じように私の言葉が一度語り出されたれば決して虚しくは帰らない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成就する。ハレルヤ、おお主を感謝します。この御言葉がこの聖書のね、この白黒の文字を通して浮き上がってくるように私自身に語られるんですよ。そうするとこの御言葉が内側に力となり、何かがぐっと立て上げられるという実感を得ることができるんです。今までね、手がかりがなく、ただ混乱するままね、自分の感情のままに祈っていた祈りが、今度は御言葉に基づいて、その御言葉の手応えを持って祈ることができるようになる。これが霊魔の言葉です。で内側に命として立て上げられる言葉です。そうすると内側にですね、何か湧き上がるものが感じられる、そして内側に何かが立て上げられることを感じるんですよ。今まで崩れていた部分がですね、何かこう立て上げられる、そして内側の手応えがぐっとこみ上げてくる。そうすると、祈りもですね、曖昧な祈りではなくって、この御言葉をそのまんま祈り出す祈りになれるんです。で祈りで一番パワフルな祈りは誰の祈りでしょうか。油注がれた、ね、外国産のアメリカ産の器の祈りじゃないですよ。御言葉を祈ればいいんです。なぜか、 一度語り出された神の言葉ですから、この神の言葉を私たちの口において復活させるんですよ。この御言葉をそのまま取って祈るということは、白黒の文字としてある意味で死んでいるわけです。それを命の言葉として私たちの唇から語り出す、祈り出す、これが最もパワフルな祈りです。なぜですか？だって神の言葉ですから。神の御心がわからないという必要はないんです。いろんな状況において御言葉に、主の御心をね、探し求めるんですよ。で、私は今ずっとですね、イザヤ書を読んでいるんですけども、本当に励ましの言葉にですね、満ち溢れている。全部読むごとにその、章またその節が自分にとって最も適切な言葉として語られるんです。非常にこの、イザヤ書はですね、励ましに満ちております。そしてこの御言葉がその時にね、与えられる、これを期待して聖書を読んでいくんです。で、その御言葉もし与えられない、あるいは確信がなかったらですね、とにかく自分と関連のあるところを取って祈るんです。御言葉をそのまんま祈りに出していくんですね。そうすればその祈りというのは、神の言葉の祈りですから、必ずそれは私たちにとっての命を与え、また御心に沿った祈りになるはずなんです。神は一度語られたものを訂正撤回することはありません。永遠にこの言葉をこの中に焼き込んでくださっている。ですからこの御言葉を取って御言葉を祈るときね、必ず神の御心に合うんです。私たちは神の御心がわからないというふうに言う必要はありません。探してください。最も適切な言葉がその時々に私たちに与えられます。で、このイザヤ書はですね、私のもとに帰れというね、イスラエルが反逆していたわけですけれども、私のところに帰れという、その神の御心をですね、ずっと語っているんです。ですから私たちが、主の御心から離れてですね、いろんな、失敗するときとか、あるいは道を見失うとき、最も適切な御言葉がここで与えられます。一つのメッセージは何か、とにかく私のもとに帰れということです。例えばイザヤ書49章島々よ、私に聞け、遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。私の名を呼ばれた。主は私たちの名前を個人個人で呼んでくださるお方です。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私を隠し、御手の陰に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠した。そして私に仰せられた、あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。しかし私は言った、私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。今主は仰せられる、主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。エーメン。この御言葉がですね、自分自身に語られる。私たちは ヤコブでありイスラエル、そして主から外れて、自分勝手な道を行っていたわけですが、主が私たちの生まれる前体内にいる時から名を呼んでくださったゆえに、今主の御手の陰に隠されて、そして、栄光を私たちにくださるという、このお言葉が私に直接語られる。また、例えば7節後半、王たちは見て立ち上がり、市長たちもひれ伏す、主が真実であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからである。主が真実だから、皆さんね、これ前回も言いましたけども、祈りが叶うとか叶わないとかいうのは私がどうかじゃないですよ。主が真実だからです。一方的なんです。自分の何かを当てにしたら失望しますよ。絶対確信持てません。ですが主が真実だから、またイスラエルの聖なる方が私を選んだからです。なんで選ばれたんでしょう。私に何か取り柄があったのか。ない。主が勝手に選んでくださった。そして主の真実が勝手に私たちを顧みてくださる。ですから次の節には、恵みの時に私はあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を起こし荒れ果てた譲りの地を継がせよう。私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せと言う。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。あらゆるところで私たちは牧場ですから、食べることができるということです。私たちが歩むところは、枯れた、ね、そういうところじゃなくて牧場となる。どこへ行っても青々と草が茂っているところを私たちは歩むことができるということです。彼らは飢えず乾かず、熱も太陽も彼らを打たない。私たちは飢えず乾かず、熱も太陽も私たちを打たない。これ彼らのところ、私たちにするんですよ。私たち、あるいは私を憐れむ者が私を導き、水の湧くところに連れて行くからだ。私は私の山々をすべて道とし、私の王子を高くする。ハレルヤ。天を喜び歌え、地を楽しめ、山々を喜びの歌声を上げよう。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないと主は言われる。見よ、私は手のひらに、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。私たちは今主の手のひらに刻まれている存在である。あなたの城壁はいつも私の前にある。あなたの子供たちは急いでくる。あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者はあなたのところから出て行く。目を上げて辺りを見回せ、彼らは皆集まってあなたのところに来る。私は生きている。主の見つけ、あなたは必ず彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。必ずあなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は、今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。ハレルヤ。主の御言葉、この御言葉が私に直接に語られた。内側にですね、何かが立て上げられる。そして内側にですね、喜びが戻ってくる。内側に命がもう一度躍動するのを感じることができるんです。私たちは 霊の命を養うために御言葉を自分自身に語る必要があります。霊の命は何を糧としているか、御言葉です。この御言葉を自分自身に語るんですよ。この今の言葉をね、全部一人称にして私に語られた言葉として自分にメッセージするんです。主日だけ私のメッセージ聞いてもしょうがない。皆さんが毎日毎日のね、あらゆる場面において御言葉を語るんです、自分に。そしてこの御言葉を持って祈るんです。この実行をすれば内側に命の手応えが出てきます。クリスチャンになった後ですね、何もその感じないとかね、あるいは、自分の中に喜びがないとか、あるいは内側がしらけているとか、いろいろな、そういう症状が出る。で、それをね、なんとかしようとしていろんなことをやると余計に混乱するんです。簡単です。内側に命の実感を持ちたかったら御言葉を食べることです。単純にこの聖書の御言葉を何度も自分に語り、それで祈るんですよ。例えばね、先ほどの46章、これをね適用して、私に聞け強情なもの、正義からあるいは恵みから遠ざかっているものよ、ね、主よ、あなたに聞きます、今私はあなたに聞きます、私は強情なものであり自己主張の強いものでありました、そして恵みから遠ざかっているものでありました、しかしあなたはあなたの勝利を近づけると語ってくださることを感謝します。それは遠くはないとあなたが言われることを感謝いたします。今私の近くにそのあなたの勝利が来ていることを感謝します。あなたの救いは遅れることがないことを感謝いたします。あなたの救いは必ず間に合う救いであることを感謝いたします。私はあなたはシオンに、シオンというのは私たちです、あなたは私に救いを与え、私たちイスラエルは私たちです、私たちにあなたの栄光を与えるとおっしゃってくださることを感謝いたします。またあなたの御言葉が語り出されるならば、必ずそれは言い送ったことを成し遂げるというお言葉を、約束を感謝いたします。この御言葉に従ってあなたに祈り求めます。どうぞ今の状況にあってあなたの救いが全うされますように、あなたの全能のパワーがここに注ぎ出されますように、そしてあなたの救いがお言葉通りこの身になりますようにと祈ればいいんです。必ず神はご自分の御言葉を無効にはなさらない。御言葉と本人は一つです。前回申し上げました、名前と本人は一体です。御言葉とご本人は一体です。ですから私たちが御言葉を高く上げるならば、本人なる神を高く上げていることと同じです。もしこの言葉を、低くするならば、本人を低くしていることと同じです。ですから私たちは絶えず御言葉を自分自身に語り、この御言葉をたっとく取り扱う。もっと言うと御言葉をですね、愛すればいいんですよ。この御言葉を絶えず頭の中に巡らす。意味が分かろうと分かるまいと関係ありません。御言葉を絶えず私の中に巡らすんです。そして思いの中を御言葉で満たして、いつも思っている、必ずあなたの御言葉はお言葉通りになる、ね、その御言葉を私のうちにいつも思い巡らしている。これが神を最も栄光化する私たちの態度です。私たちがこの御言葉に対して何か冷たい、あるいは何か遠いものとして、あるいは人ごとのようにこの御言葉に接しているならば、神との関係も遠いんです。しかしその御言葉が全部一人称の私に語られるんであれば、これは神を最も喜ばすんですよ。例えばイザヤ55章にこう書いてあります。これ御言葉の力、新共同訳にはですね、タイトルがそうなっているんですが、 ああ乾いている者は皆水を求めて出てこい。金のない者もさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないで葡萄酒と乳を買え。なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために労するのか。私に聞き従い良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたの知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ、呼び求めよ。悪者は己の道を捨てし、不法者は己の計り事を捨て去れ。自分の何か主張を捨て去れ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださる。エーメン。御言葉は私たちを潤し、また満腹させるパワーを持っているんです。この御言葉を食べるなら私たちは満足できるんです。この御言葉が霊の糧として私たちを満腹させてくださる。あのね、いろんなですね、ミニストリーとかいろんな聖会巡りっていうのは乾いているから、腹が減っているからやりたくなるんです。自分が満腹して満足しているならば、その自分のいる場所で私たちは満足というか、要するにエンジョイしていることができる、命を楽しむことができる。これがクリスチャンなんですよ。いろんなところを行き巡らなくてもよろしい。今自分が置かれた家庭、仕事場、そして、近所の人間関係の中において私たちは満足していることができるんです。私のね、友人は、非常に自分の考え方があるんですね。で、病気に対しても一つの考え方を持っている。で、自分のやり方を貫きたいんですよ。しかしそれはもう僕らから見ると完全に見当外れの思い込みなんです。信仰ではなくて思い込みになっちゃってる。だけどもそこに彼が自分のプライドを立て上げてしまう。そうするとそれを捨てることができないんです。そうすると自分の体が蝕まれていくと、何か自分のものを捨てないということと自分の体が蝕まれていくということが、これが時間の競争になっていくんですよね。いつ自分の主張を下ろすか、下ろす前に自分の体が滅びてしまったら無意味なんです。ですから私たちは先ほどありましたように、自分の計り事を捨て去れと、自分が思い込んでこれだと思っているものを一旦全部捨て去れと、そして空っぽになった時に初めて御言葉が新鮮に語られるんです。で、御言葉が語られて、それに対して私たちが信仰を持って応答する、これがリアリティです。ダビデは思い込みの罪から私を守ってください。クリスチャンはしばしば思い込みの罪を犯す。これこれをこうしてこうしてこうすればこうなるはずだ。それは自分の理論なんですよ。だけど霊的な法則というのは私たちの理屈だとかそうじゃなくても定められているものなんです。例えば万有引力の法則もですね、ここから物を落としたときに何秒後にどこに落ちてるかっていうのはもう全部予測ができる。これは法則がそうなってるからです。ですからいくら私たちが頑張ろうとね、その法則に逆らったことはできないんですよ。全く同じです。霊的領域においてもその法則に従って神は物事を成してください。だから自分の思い込みをやるとその法則を無視してしまう。これ絶対なりません。ね、癒された、癒された、癒された、信じます、信じますと言っても、もしそれが思い込みであったらば、絶対起きないんですよ。だけども、真理に従って、十字架で癒されたという事実が、私たちの中に直接に語られ、それが自分にとっての霊魔になるならば、起きるんです。 起きるんです。だからその御言葉、その言葉をレーマとして聞くために、一切の先入観を捨て去る必要がある。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨て去れ。でここに不法者って書いてあるけども、これは悪いことをするというよりは法則にのっとらないということです。法則にのっとらないね、これマタイのところでもありましたよね、マタイの7章のところです。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではないか。主とお会いしたときに、私たちは自分の実績を誇るわけですか。主よこれだけやったやったやった、そしたら我々は主から何と言われます。あなたを知らない。なぜここにこう書いてあります。不法をなす者ども、私から離れて行け。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。ここクリスチャンですよ。主の名を用いてますから。でこの不法というのは悪いことではなくって、法則にのっとらないものという意味です。私たちが霊的法則にのっとらないで勝手に何かのパワーを振り回すならば、主から知らないと言われてしまう。逆に、ヨハネの書簡にありますように、第一ヨハネの2章にありますね、27節、キリストから受けたこれは塗り油があなた方のうちにとどまっている。だから誰からも教えを受ける必要がない。この油が全てのことについてあなた方を教える。それは真理であって偽りではない。その油があなた方に教えた通り、あなた方はキリストのうちにとどまる。そうすればキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見前で恥じることがないんです。この油の中にとどまるということはキリストを知るということです。さっきのマタイの7章のところでは、主から何て言われているかというと、あなたを知らないって言われるんです。なぜ？この油塗りの中に、キリストの中にとどまっていないからです。そしてとどまらないで、何かパワーを持っていろんな印、不思議、奇跡を行ったとしても、法則にのっとって、キリストの中にとどまっていないとき、知らないと言われてしまう。ですから主とお会いするときに、私たちはある種のジャッジを受けるんですが、その基準は何でしょうか。主からよしと言われるかどうかの基準は何だと思います。大いなる印不思議を行うことによって、私たちは主からよしとされるんですか。主からよしとされる条件は何ですか。知ってるかどうかです。わかります。あなた方を知らないって言われちゃうんですよ、技をもし起こったとすると。だけどこの塗り油の中にとどまっていれば、キリストの塗り油の中にとどまっているならば、キリストが現れるとき信頼を持ち恥じることがない。つまり塗り油にとどまるということはキリストを知るということです。だから今私たちがこの地上で何を一番大事にする必要があるんでしょうか。キリストの中にとどまり、キリストを知るということです。そしてその知るっていうのは、じゃあどのようにして知るんですか。確かにね、自分がですね、混乱するときとかいろんなときに、主よと主に戻ると内側にですね、主の平安と安息がスッとこう幕のように私たちの心を鎮静化してくれる。もちろんそういう、主観的な経験もできますが、主を知るということは御言葉を知るということです。なぜですか。私が話した言葉は霊であり命である。もっと言うと、この御言葉っていうのはある意味でキリストご自身です。ですから御言葉を経験し、御言葉を知るということはイエス様ご自身を知ることと同じなんです。イエスというのは非常に今ね、目に見えません。命を与える霊として私たちのうちにおられますけども、目に見えない抽象的なんですよ。じゃあどのようにして主を知るんですか。御言葉を経験するということです。そして御言葉がその通りである、御言葉が私たちに対して、最も適切な時の最も適切に語り込まれた時、私のうちに命が立て上げられ、内側に何かが手応えが出る、内側に、キリストの知恵が与えられる。 いろんな形で御言葉が私たちを生かすことです。これがイエス・キリストを知るということです。イエスと御言葉を切り離してはならない。またイエスと聖霊を切り離してはならない。なぜ私たちに聖霊が与えられているか。一度語られたこの聖書の言葉を私たちにとって復活させるためです。もしこれを単なる白黒の文字にしているならば知識です。しかしそこにキリストの霊である聖霊が働くならば、これが開かれて光が与えられ、そして自動的にそれが命となる。私たちのうちにキリストが語り込まれるんです。御言葉をですね、旧約の、聖なる動物というのは、何度も何度もこう反芻する動物だということを言いました。同じように御言葉を何度も何度も自分の口に、また思いの中に反芻する、反芻する、その反芻をすることによって御言葉の中に含まれている養分が私たちの中に染み込んでくるんですよ。電池ですね、電池、これはただ単なる、こう皮むきますとなんか黒いもんが出てきてですね、何にもこう電気としては見えないんです。しかしこれを線でつなぐときにここから流れ出るものがある。同じようにこの聖書もですね、これだけ見ればこれは電池の殻と同じです。しかしこの御言葉を祈り、また御言葉を直接に語り込まれるとき、ここから何かが流れ込んでくるんですよ。霊が流れ込んでくるんです。その霊が私たちを生かす、霊が私たちを立て上げる、霊が私たちを癒すんです。そのために自分の主張、自分の持っているものを捨てる必要があります。捨てるならば御言葉を直接に御霊が語ります。私たちがね、もっとこの御言葉を愛し、御言葉に何度も何度も関わっていく。たまたま私は友人の件を通して、イザヤ書から、語られたんですけれども、何度も何度も、平安な時であれ問題がある時であれ、いつでも御言葉と関わる。これは霊的な弁当箱である。とあるいはね、この中から霊の父を慕い求めると、そしてその甘さに浸ることができるんです。御言葉を祈って自分の中でですね、何度も反芻しているうちにその御言葉が甘く感じられる。そして甘く感じられているうちに内側にですね、魂の中に何かが染み込んでくることを感じる。そうすると魂のいろんな部分にその霊の養分が何か形を作り上げる。これが魂の中に働く御言葉のパワーです。私たちがね、求め、そして、主に叫ぶならば、必ず適切な言葉が霊魔として与えられます。その時にハレルヤ、主を感謝します、もう一度命にあって歩むことができることを感謝しますと、今の状況にあって勝利を得ていることを宣言しますと、証しすることができますことを感謝します。祈りましょう。主を感謝します。おー、イエスよ、イエスよ、オーラガマハヤラマサンドバ、おー、イエス、イエス、イエス、オーガマハヤラマサンドバ、おー、主よ、主を感謝します。私たちにすでにキリストによって語られた御言葉が与えられていることを感謝いたします。あなたはすでに必要十分に、私たちのあらゆる必要に応じて御言葉を用意してくださっていることを感謝いたします。お、私たちが必要な時に主を呼び求め、そして主に叫び求めるならば、御霊が最も適切な言葉を レーマとして語り込んでくださることを感謝いたします。その時私たちのうちに命が立て上げられることを感謝いたします。内側に神の知恵が与えられ、内側に神の力が満ちることを感謝いたします。主よ、あなたは言われます。おお、私の救いは遅れることはないと。恐れるな虫けらのヤコブよ、私があなたを支えると、あなたの右の手を取ってあなたを支えると。おお、主を感謝します。そして私の言葉が語り出されるならば、決して無効になることはないと、無意味に私のもとに帰ることはない、必ず言い送ったことを成し遂げると主が言われることを感謝いたします。どうぞ主よ、もっとお言葉を大切にすることができますように、御言葉ともっと真剣に対峙することができますように。あなたはあらゆる御言葉を通して私たちを励ましてくださる主であることを感謝いたします。お、私たちを憐れみ、そしてご自分の御翼の陰に私たちを隠し、そして私たちを立て上げ、私たちを憐れんでくださるこのお言葉が与えられていることを感謝いたします。おう、主よ、今あなたの前に開きます。私たちが何か自分の思い込みに満ちていないか、自分の計画、自分の方法、自分の何かを大事にしていないかどうかを探ってください。私を思い込みの罪から守ってくださいますように。主よ、私たちのうちにある先入観とか、私たちのうちにある自分の考え方、自分の感じ方、自分の方法、あるいは要塞を主よ今明らかにしてください。これらのものを捨て去るならば、命として御言葉を得ることができるでしょう。主よ、今私たちはあなたを経験したいと願います。この内なる塗り油にとどまり、そしてあなたを知りたいと、またあなたに知っていただきたいと願います。主よ、あなたとお会いするときに、あなたから知らないと言われることはなんとつらいことでしょう。今この時にあなたの中にとどまり、今この時にあなたの塗り油にとどまり、あなたを知ることができますように、お言葉を通してあなたと関わることができますように、この御言葉をもっと尊ぶことができますように、私がこの聖書の御言葉に対してどのような態度を取るか、これはあなたに対する態度と一つであります。お言葉を大切にいたします。御言葉を愛します。そして主よ、どうぞそれを自分自身に語ることができますように、自分自身にメッセージし、またそれを祈り出すことができますように、御言葉を持って祈ることができますように。おう、主よ、あなたの御胸はもうすでに明らかであります。あなたは私たちの罪を許し、私たちの病を癒し、私たちを命にあって立て上げ、私たちを傷もしみもない王花嫁としてくださることがあなたの御心であります。主よ、今あなたがシオンの花婿となってくださることを感謝いたします。私たちはただあなたの前に身を差し出します。ただあなたの前に横たわります。全部自分の何かを明け渡し、全部自分の何かを捨て去り、全部自分の実績、功績、それらものを手放し、ただあなたの祭壇の上に横たわります。主よ、今一人一人にあなたのお言葉を語ってください。あなたが私たちに対する御旨を語り込んでください。聖書のお言葉を通して、主よ、あなたが霊魔なる言葉として御御霊のパワーを伴い、塗り油、油塗りを持って私たちのうちに語り込んでください。その時私たちは勝利を得ます。おお、目の前がどのようであれ、私たちは勝利を経験できますことを感謝いたします。 を叶えられたと信じます。主はあなたが真実であるゆえにその通りにしてくださることを感謝いたします。あなたが真実だからであります。自分の何かに頼りとすることがありませんように、あなたの御心、あなたの真実を頼りとすることができますように。自分の信仰に信仰を置くのではなく、あなたに信仰を置きます。主よ、おそのようにあなたの豊かさを味わわせてください。御言葉の中の油脂肪に預からせてください。私はどこへ行っても牧場を得ることができますことを感謝します。食べ飽きることができますことを感謝します。私は満腹できることを感謝いたします。お内側に満たしがあることを感謝いたします。あなたは5000人を養い、なお12のカゴにクズがいっぱいになったと。お私たちはあり余る富を持っている民であることを感謝いたします。どうぞしよう、私たちがよりよく聞く民となることができますように。主張する民ではなく聞く民になることができますように。私の言葉を聞く者は生きるであろう。今死人が聞く時が来ている。死人が聞き引いて生きる時が来ている。私たちはあなたの御言葉が語られなければ生きることができないのです。主を豊かに内側に常に語っていてください。そのために私たちは豊かに御言葉を内側に住まわすことができますように。キリストの言葉を住まわすことができますように。何度も反芻し、何度も反復し、思い巡らすことができますように。マリアのように、イエスの言葉をマリアは思い巡らしていた。心に留めて思い巡らしていた。主よ、そのように私たちも心に留め思い巡らすことができますように。そうすればそれは命を与え、その通りに癒しをもたらし、救いをもたらすでしょう。見よ、私の救いは遅くなることはない。ハレルヤ。おお、主を感謝します。あなたの御言葉が一度語り出されたならば無効になることはない。必ず言い送ったことを成し遂げるであろう。ハレルヤ。おお、どうぞ主よ、お言葉を大事にします、愛します。お言葉に全てを委ねます。主はあなたを愛することができますように、御言葉を愛することができますように。主をお言葉通り私たちの身の上になりますように。それによって私に喜びが満ち溢れ、あなたに栄光が来されますように。主よ、私たちが信仰を持って受け取ることができるように、主よ、御霊によって私たちの信仰を息吹いてください。信仰の霊を下さっていることを感謝いたします。私たちは信じた、 それゆえに語ることができますように。語られるならばその通りになるでしょう。主はあなたの真実に信頼いたします。あなたに全部明け渡し、ただあなたの御旨がなることに任せます。私のうちの命を養ってくださることを感謝します。もっと耕されますように、もっと内側にあなたの命を根付かせるような豊かな土壌が与えられますように。主よ、あなたが桑を入れ私たちの魂を耕してくださることを感謝いたします。おそして内側に根を深く張り、また上にも伸びることができるように、主よ、命を私たちが慈しむことができますように、命をまた楽しむことができますように。そして主よ、収穫の時が来ればあなたが私たちを刈り取りに来てくださることを感謝いたします。その日を待ち望みます。